臨床医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の2回目、医療政策2と題して、自治医科大学学長、永井良三さんにお話しいただきます。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斉藤郁夫さんです。
それでは今日は、現代、日本が、対応しないといけない、医療政策ということで、またお話しいただきます。まず日本の、医療をめぐる様々な問題の中で、まず先生、何が出てくるでしょうか。
はい。ちょっと前までは高齢化問題だったですね。高齢者が増えて医療費がかかると言ってたんですが、しかし、まもなく2040年になると高齢者の数が減ってくるんですね。それからもうすでに今の高齢の方々、そう病院に来なくなっていると。人口減の影響がもう現れてきてるなということです。うん、で、もう一つ考えないといけないのは、社会保障体制をどういうふうにみんなで負担していくのかですね。現在の日本の政府は、全世代型社会保障ということで、若い方々の税金とか、あるいは若い方々の保険料を高齢者の医療の方へコンバートしてるわけです。で、実際医療費、皆さん窓口で3割負担と思っていても、実は医療費全体だと 11% ぐらいですね。11.6% が個人負担。で、税金が 38%。保険料が 50% と、公費で医療というのは賄われているということです。そうすると若い人が減ったときに、その医療をどういうふうに支えるかと、担い手がいなくなってくるわけで、この全世代型社会保障がいつまで続くのか、その辺を当事者、国民、政府、行政の方、みんな考えないといけない時代になっています。で、そのときに、日本の医療提供体制っていうのは、大体人口あたりで見ると、アメリカのベッド数で見るとアメリカの5倍ぐらい、それからヨーロッパの 2,3 倍ベッド数が多いんですね。で、それはそれでもちろんよろしいんですけども、やっぱり上手に使っていかないといけないということと、場合によっては統合集約化もしていかないといけない。それで今政府が厚労省、高度急性期、急性期病床を減らして回復期を増やして、それとはまた別に在宅医療で30万人分を確保しようとしているわけです。で、この辺をどういうふうに進めるか、話し合いなのか、お金でこの保障するのか、あるいはもうちょっとこのルールでやっていくのか、そういうところが非常に大きな問題だと思います。
はい、そういう大きな問題がある中で、この、実地医科の先生方は日々今頑張っておいでになるわけで、そういった意味ではその日本の医療、アクセスという意味ではとても評価が高いと言っていいんでしょうか。
これは私はやはり外国にも暮らし、いろんな方の話を聞きますと、アクセスもコストもクオリティも、これはもう本当に世界に誇るべき、体制を作ってきたと思うんですね。ただこれが持続できるかどうか
ということですね。
はい、それから、あえて難を言えば、非常にこうアクセスが良いだけに、その中核的な病院の負担が多くなって、そこに必ずしもマンパワーであるとか、経営的なリソースが十分に届いてない、そうすると中等症軽症の方は非常にもうよろしいと思うんですね。もう世界に冠たる体制だと思うんですが、重症救急になった時に、これはかなり現場の負担に頼らざるを得ないと、そのあたりが問題だろうと思いますね。
はい、そういうことで、その辺のいろいろな改善を目指すわけですけど、その中で先生、IT 化というのの
結局ですね、この、ま、医療体制をどう変えるかといっても簡単ではありませんですね。ですから、まず医療者としては、その、まあ、無駄とは言いませんけれども、できるだけ標準化していくと、それから効果に見合った医療をしていくと、そういう意味では IT 化が重要ですし、それから面で、その地域全体で医療から介護まで、ケアまで、これから見ないといけないわけで、地域包括ケアということが言われてますけれども、そのためにも患者さんの情報が中核病院から診療所、介護施設、これはある程度共有できた方がよろしいわけですね。ですから限られたリソースをどう使うか、それを良い医療にどう向けていくか、そういう意味では面で患者さんを支えていくと、それからいろんな職種、医師だけではなく看護だけでもない、介護の方も加わって、場合によっては地域の住民も加わって、でみんなで支えていく医療ですね。そのためにも情報化であるとか標準化ってことが必要ですし、それから研究者にはぜひ臨床研究をしていただいて、予後まで調べて意味のある治療と、それからあまり意味のないもの、それを瞬別して医療資源を大事に使っていくということ、それと同時に今 AI も随分進歩しましたから、ああいうものもあまり独走させずに医師がしっかりコントロールして、こう繰り返しの単純作業の手伝い、あるいは医師の下書きをさせるとかですね、そういうところで使えば AI も非常に活用できますので、かつてよりも少ない人数である程度のことができるようになるかもしれませんですね。
そういうタスクシフトの問題で、先生、ナースプラクティショナーとか、まあ、そういうことも大変詳しくやってらっしゃいますけど、その辺いかがなんでしょうか。
これはですね、医師が足りないと言ってもですね、例えば日本で一番忙しい診療科って例えば脳外科ですね。で、人口あたりで見ると脳外科医、日本はアメリカの 4.5 倍いるんですね。で、ところが一人の医師の手術件数っていうのはアメリカの脳外科医の22分の1です。つまりアメリカは少ない専門医でたくさんの手術ができると。これがまさに、特にフィジシャンアシスタントですね。手術室に入って、かなり、医師、外科医の、まあ、手術の始めとか終わりの部分とか、心臓外科ですと、開胸とか、閉胸とかですね、バイパスの血管採取とか、そういうのは、フィジシャンアシスタントがしてます。で、そういう人たちの助けを借りませんと、医師だけで何もかもするのは難しいんだということですね。ですから、ぜひその辺の制度、まあ、いきなりフィジシャンアシスタント、ナースプラクティショナーは、私はちょっと今の日本ではすぐには無理だと思いますけれども、まあ、それで特定行為研修ですね、ああいう人たちをたくさん養成して、ある程度やらせてみて、やってもらって、で、何が問題か、ここまでやったけども、ここからはなかなか難しいということが見えてきたら、また次のことを考えればよいと思うので、今いきなり、フィジシャンアシスタント、ナースプラクティショナーを作りましょうと言っても、医療界の合意は得られないだろうと思います、そういう意味でもまずは特定行為研修をしっかり定着して人材を育成して、医師とそうした看護師、特定行為研修の人たちと一緒にやっていくということがまず喫緊の課題ではないかと思います。
なるほど、まあ、いろいろそういった部分もありますけど、それから、まあ、もう一つは今割と話題になるその偏在の問題、これ先生どうでしょうか。
これはなかなか難しいですね。私も専門医制度が始まるときに、いきなり厚労省の医療部会でですね、私部会長やってたんですが、もうプライベートに整理してくれって言われたんですね。で、私はその時に考えたのは、結局希望者の数とそのポストのオファーですね、それがあまりにも乖離して 3.5 倍ぐらいあったわけですね。ですから、その、都会のオファーが非常に多いわけですから、どうしたって都会に集中してしまうと。私は、これはゆくゆくは、希望者の 1.2 倍とか 1.5 倍の募集にしないと、偏在はとどまらないだろうと。ただ、その場合には、選考医を希望する人たちが、地方にいても、きちっと、この、専門医としての技術を高められる。まあ、そういう こう基幹病院ハイボリュームセンターですね、こういうものを将来的にしっかり揃えていく必要があるだろうと、うん、まあ私の提案は途中で潰れてしまいましたけど、うん、でもその考えはある程度厚労省が引き継いで、うん、例のシーリングを置くということですね、うん、私がやってた時はもう途中で、止まれという話になったんですよ、うん、大臣の指令で、うん、でもその時に塩崎大臣は考え方は取り入れて、うん、厚労省も入って専門医制度を育っていくということで、それは今も続いていると思います。でもいずれやはり大事なのは地方にいても都会と同じぐらいの専門医としての勉強ができると、そういうことをしっかりまず作っていくべきだろうと思いますね、
うんうん、はい、それから、まあ、割と最近の話題で、高額医療費制度の見直しっていうのもありましたね。はいはい、あれも、まあ、これに絡んできますよね。
これは悩ましい問題ですね。と言いますのは、医療には、採算の取れる医療と不採算の医療がありまして、高額医療の場合、実は病院側にとっても、経費が 99.8% とかですね、そういう医療なんですね。ですから、この患者さんにとっても高額医療費制度なくなると困るんでしょうけども、実は病院にとってもそう無制限にできる医療ではないということですね。ですからそのあたり、場合によっては病院が購入するんじゃなくて、そのどっか公的機関が購入して、まあ薬価差益2000円でもいいですけども、それをその病院が使うとかですね、あるいは実は地域医療の制度とも実は関係があって、一つの病院でそれが集中したら病院の経営苦しくなるわけですね。ですから地域でみんなでそういう高額医療をしていくと、そういう意味ではまさに地域医療のそのいろんなシステムと実は連携してるんだということ、うん、それをぜひ皆さんで考えていただきたいと思うんですね、うん、
となりますと、やはり連携、その基盤として IT 化、
はい、
そういったものを進めていくということでしょうかね。そう、もうそうだから
全ての基盤は情報化ということですし、うん、それもまあ広く浅く集める知識と、まあ、多少狭くても深くですね、用語まで調べる、うん、医療の質を調べると、まあ、その両方の面が必要だろうと思います、う
ん、まだまだあると思いますけど、どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の2回目、医療政策にと題して、自治医科大学学長永井良三さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。